こんにちは。10月に入りました。私たちは毎週このヤコブの手紙から恵みをいただいております。今日はいよいよ5章に入りますけれども、5章の最初の部分をまずお読みいたします。ヤコブ書の5章の1節から6節お読みいたします。聞いていていただければ感謝であります。ヤコブ5の1から6聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日に当たって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。一言お祈りいたします。天の父なる神様、第一聖日の午後、このようにしてプレイズワーシップ第二礼拝を開いてくださり、私たち一人一人を導いてくださったことを感謝いたします。心からの賛美を注ぎました。これから御言葉に心を向けます。しもべは聞いております。どうぞあなたが語ってくださり、私たちに恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。すべてを主に期待をし、待ち望みつつ、このお祈り主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。聞きなさい金持ちたち、というふうに始まります。この第5章でありますけれども、お読みいただきましたように、これはかなり厳しいことが書かれております。悔い改めを促すというよりも、むしろあなた方の末路はもうこうなんだというふうに、厳しい警告がここでなされております。その対象というものがここにありますように、金持ちたちとありますが、裕福な人、富がたくさんある人がみんなこのように警戒されているわけではないようであります。ここで警告を受けている金持ちたちというのはどういう人たちなのでしょうか。これは終わりの日に歯ぎしりをして悔やまなければならないようなことをしてたくさんお金を儲けた人であります。一言で言うなら、不経験なお金持ちと言ったらいいでしょうか。具体的にはここを今お読みいたしました4章を見ますと、見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げていますとあります。労働者に与えるはずの賃金、これを着服して自分のために蓄えている、不当な利益を持って蓄えた人、お金持ち、まさにこれは確信犯であります。人のものを取って、そして、自分のものにしてしまう。聖書の中に出てくる不当な利益を得た人たちというのもたくさんいますけれども、私が一番思い浮かべるのはやはり主税人ザーカイ。彼は仕事柄というか、ローマのために税金を取り立てていますけれども、その中から余計に取ったり、人を脅して取ったりして、そしてそこの中から蓄えて自分のものにしてしまっている。あるいはみんなで土地を売って、そのお金を持ち寄ってみんなで分配をするという、そのような暮らしをしておりましたけれども、アナニアとサッピラという人は売ったはあったんですけれども、全部捧げないで必要なもの少しだけ自分の懐に入れて、そして残ったものをみんなの前に差し出すという、そのようなことをしている人もありました。最近はありませんけれども、よく竹林に何百万何千万が起こっていて、誰のかもわからない、 普通何百万何千万落とせばそれは私のですというふうに言うんですけれども、不正に得たお金あるいは、言えないお金であるならばそれは私のですというふうに言うことができない、そのようなことをしてお金を儲ける人もありますけれども、不当な取り立てなどをして、そして得る不経験なお金持ちに対してこれは言われていることが一つであります。で、これらによって得たお金の使い道というものはどういうことなのでしょうか。それは自分の贅沢のためであったり快楽にふけるため、そのように用いていたというふうに書かれています。必要以上に得たお金というものは心が奪われやすいものであります。そのようなお金は神様の目から見たならばとても醜いものであるということもここに書かれています。そのように蓄えた、財産、お金あるいは着物、そういうものは腐っている、あるいは虫に食われている、あるいは錆びているという表現がなされております。まさに生ゴミであり資源ゴミであり燃えないゴミのように、思われてしまうのであります。片付けられない人っていうのがよくテレビに出てきますけれども、大きな家なんですけれどもいろんなものがごっちゃごちゃになっていてゴミなんだか使うものなのかわからない、で自分が生活できる半畳ぐらいのスペースだけがあって、あとは全部いろんなものがごちゃごちゃに置いてある、歩く隙もないようなところにいる方をよく見かけますけれども、そういう人たちは自分がそこにいることに抵抗もなく、そしてそれが異常だということにも気がついていない、だけど自分の周りにあるものが、必要なものであるから、そこで、快適に暮らしているというか普通に暮らしている。それと同じように私たちというか、不当に得た宝石でありお金であり裕福なものであり、そういうものは私たちの目には、素晴らしいように見えるかもしれません。しかしそれらは神様の目から見るならば本当に腐ったものであり虫に食われたものであり錆のついたものにしか見えない。そしてそれら醜い汚れたというか汚く見えるものというものは終わりの日には彼らの責める証拠にしかならない、あるいは彼らの肉を火のように焼き尽くす道具にしかならないんだというふうに言われております。富はクリスチャンとして警戒しなければならないことであります。これはクリスチャンでなくても、人というものは贅沢に弱いものであるということを知っている、おりますし、お金あるいは富で人はいくらでも変わってしまうんだ、そういう弱さを持っているということも私たちは十分承知しております。よく長者番付とか出ますけれども、そういう長者番付に出る常連といえばマイクロソフトのビル・ゲイツさんを私は思い浮かべるんですけれども、2004年の調査では5兆円なんか資産があるということを伺ったことがあります。もし5兆円私たちが持つことができたら、私だったらまず一生何もしないっていうのが、こう頭にパッと浮かんでしまう。そのように何もしないというそういう怠慢な気持ちしかこうすぐには出てこない。5兆と言わず、もし毎日空から100万円降ってきたら皆さんどうするでしょうか。この間の祈祷会で松木先生が面白い令和をしておりました。エリアがケリテ川のほとりに身を隠していた時にカラスがパンと肉を運んできてそれで養われたという話です。ある日カラスが朝飛んできて丸いパンを一つ落としていきました。次に別のカラスが丸いお肉をポトンと落としていきました。次にまた別のカラスが丸いパンをポトンと落としていきました。そのパンの上にゴマが乗っています。そうです、カラスはマクドナルドのハンバーガーを届けていってくれたんですという、そういう話を面白くしてくださいましたが、そのようにもし私たちに100万円カラスが毎日落としてくれてそれで養われるとしたならばどうでしょうか。10分の1を献金しなければならないので、まず10万円献金をして残り90万円これをどうやって使おうかと考えるでしょうか。きっと人生変わってしまうと思います。富は人を変える力がある。 お金は人を簡単に変えてしまうものであります。そしてもしかしたら誰も頼らない、神様すら頼らなくなってしまう、そのような恐れがあるのであります。さあ、このような富の危険を覚えるときに私たちはどうしたらいいでしょうか。2つ挙げてみたいと思うのですが、そのヒントとしてちょっと別の場所ですけれども、箴言の30章というところをちょっとお読みいたします。聞いていていただければ感謝であります。箴言の30章の8節と9節をお読みいたします。不真実と偽りを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。特に8節に、ただ私に定められた分の食物で私を養ってくださいというふうに書かれております。富もまた貧しさもいらない、しかし私にくださる分で満足をさせてください、今あるもので私を満足を与えてくださいという願いであります。そのもとには必要なものは必ず神様が与えてくださるんだという信仰に立つことであります。疑ったり必要以上のものを求めない、バランスの取れた生活を私たちは祈りたいものであります。この箴言は富のほかに貧しさにも警戒をしております。極端に富むこと、あるいは極端に貧しいこと、どちらも神様のいない心へと誘われやすいことを見ることであります。またヤコブ書に戻りますけれども、4章の見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。貧しさ、虐げられたゆえに神様の皆を汚すことがないようにという励ましも私たちには与えられています。聞きなさい金持ちたちというふうに始まったこの5章ですけれども、確かに金持ちたちに対する警告でありますと同時に、その背後にいる貧しい人たちへの、虐げられた人たちに対する励ましでもこの場所を捉えることができます。事実この後7節以降を見ますと、こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさいというふうに書かれております。終わりの日には不敬虔に富む者と虐げられ貧しい者というものが逆転をすることも聖書は私たちに語っております。金持ちとラザロの話を私たちはよく聞くことでありますけれども、そのように私たちがこの富というものに対してなお深く心を向けなければなりません。私たちは主の祈りをいたします。日常の家庭を今日も与えてください。ある子供が、これは日曜日にするお祈りで、日曜日はみんなお仕事をしちゃいけないから、教会に来なきゃいけないから、日曜日の食べるものは神様が必ず与えてくださいという意味で、日曜の家庭を今日も与えたまえというふうにお祈りしてたということを聞いたことがありますけれども、そうではなくて、日曜の家庭、日々の家庭は主イエス様が私たちに必要な分、必要なだけ与えてくださる、それを信じて私たちは祈り続けることであります。多からず少なからず、必要な分は必ず神様によって備えていただけるんだということ、それを私たちは忘れてはなりません。もう一つは、私たちは人を見てしまって、そしてあの人よりも少ないとか、あの人よりもなんか貧弱だとか、そういうふうに見比べてしまうことがないでしょうか。それは持っているものすべてが自分のものであるという考えに立ってはいないでしょうか。私たちの周りにあるものすべて、これは実は神様のものであります。 私たちはそれを委託され、そして管理を任されているに過ぎません。自分の欲望のままに全てを使うことのできるものは実は一つもないのであります。私たちは良い管理人であることを忘れずに、正しく用いることに尽くすべきであります。ここにあります椅子、そしてこのマイク、これは教会のものでありますけれども、教会のものである前に神様がこの教会に、あるいは私たちに託して管理をするように任されたものであります。そのように私たちは剣道式でも誓ったことでありますけれども、同じように私が着ているこの服も靴も私のものでありますけれども、これは神様によって預かっているものなんだということ、そこに目を向けるならばまた違ったことが見えてくるのではないでしょうか。最後に、今週私たちが生活をする上でこの富についてどのように当てはめていったらいいのかということを少しお話をして終わることにいたします。お金あるいは富というものは人を変えてしまう力があります。しかし富だけではありません。私たち の、身の回りにあるものの中でそのような誘惑に陥るものというものは他にもたくさんあります。例えば時間、これもたくさん与えられている人もいるし、1日24時間は短いなと思う人もいるかもしれません。今日の予定は何だろうか、これから何をするんだろうかということを何もなくただぼーっと過ごしてしまったならば、本当に多くの時をせっかく与えていながら何もすることなくいたならば、どんなに、いけないことであるか。神様から預かったものとして時間も私たちは有意義に過ごさせていただきたいと思うのであります。主のために時間を用いること、それから趣味や特技、いろんな趣味を持ったり、あるいは特技を、あるいは賜物と言われるものを私たちは神様からいただきます。正しく主のために用いているかどうか、自分の楽しみだけにそれを使っていないかどうかを吟味しなければなりません。言葉はどうでしょうか。人を和ませる言葉、たくさん言うことができる。また今のように主を賛美する素晴らしい口を私たちは与えられていますけれども、この口が少しすると人を罵ってしまったり、あるいは神様を恨んでしまったりという、そのような口に変わっていることはないでしょうか。あるいはそうですね、強さというものはどうでしょうか。人の上に立つ人、その権力を正しく用いらなければなりません。先日電車の中で、若いお母さんが赤ちゃんを抱っこしているんですけれども、両手にたくさん荷物を持っていて、本当に大変そうでしたけれども、その赤ちゃんがちょっと頭をぶつけて大泣きをしてしまいました。で、電車の中で延々泣いているんですけれども、こううまくこうその赤ちゃんをこう抱きかかえてあげることができずに大変な思いをしていると、周りの目というものはなんでうるさく泣かせておくんだというような、そういう目でこうじろっと睨む人たちがあったんですけれども、本当にそういう時に、そのお母さんよりも両手が空いている人がいたならば、ちょっと声をかけてあげたり、本当に強さ、私たちは本当に自分の強さを実感するときに、それが正しく用いられているか、弱い人のために使われているかどうかということもよく考えなければなりません。ダマスコの途上でパウロはクリスチャンたちを迫害するために勢いよく出ていきました。そして多くのクリスチャンを迫害いたしました。権力によってそのようなことをし続けたパウロですけれども、途中で光を見、そしてイエス様ご自身に会った時に、それが自分の権力が弱い者たち、教会に対していかに迫害をしていたか、みんなそれがイエス様ご自身に迫害をしていたんだということを知った時に、彼は目が開かれて、そして変えられました。私たちは多くのものを預かります。富にしても、名誉にしても、力にしても、それを正しく使わない、あるいは弱いものに対して、使ってしまったならば、それは本当にイエス様の前に申し訳のないことを思うことであります。富の危険、 多くあるがゆえに誘惑に遭うことはいくらでもあります。それらから守られることは、まず自分のものという意識を持つ前に、神様から預かったものだという意識を私たちは持たせていただきましょう。主のために正しく用いるときに、それは本当に素晴らしく豊かに使われることであります。最後に、今週一週間、本当に一刻一刻主が与えてくださるものを感謝して私たちはいただきたいと思うのであります。まず今あるもので満たされているんだという感謝を持ちましょう。そして神様は時に私たちに多くのものを与えることがあります。私たちが無理やり多くのものを得ようとするのではなくて、神様の方から私たちにあえて多くのものを与えてくださることがあります。マタイでの中に5タラント2タラント1タラント与えられたものが、それぞれを用いて、そして倍にする主人のために用いる場面があります。私たちもそのようにして与えられたものを、神様からいただいたものとして正しく用いるものでありたいと思います。必ず必要以上のものを与えられたならば、大きな誘惑にあることを忘れずに、正しく私たちは管理をし、主の益になるようにすべてのものを用いさせていただきたい。そのような一週間、皆様もそれぞれの場所で体験されたときに、一つこの御言葉を心に留めて歩んでいただきたいと願うことであります。お祈りをいたします。天の地なる神様、ヤコブ書の5章の御言葉に今日は心を向ける時を与えてくださりありがとうございます。本当に私たちは多くの富、あるいは必要以上に与えられたものによって心を奪われてしまったり、誘惑に遭うことがあることでありますけれども、本当にそのような時に、まず全てを与えてくださる神様に感謝をし、またそれが神様によって正しく用いられるために、私たちが管理を任されているんだということを心に留めつつ歩むことができるように導いてください。そしてあなたが私たちに与えてくださるものを本当に十分に感謝をし、日々を歩むことができるように、なおも私たちに恵みを注ぎ続けてくださいますようにお願いいたします。今週1週間、主と共に御言葉を持って歩むことができるように、私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。